こんにちは、堀川です。
こんにちは、まさきです。
こんにちは、ロボコです。
いやー、久しぶり。松崎くん、何やってんの？
久しぶりの上でなんでお前、まあ、若干声作ったの？
え、作ったって何が？
お、
僕は大体こういう喋りですけど、ずっとい
や、前回もうちょっと普通な感じだったと思うんですけどね。
そうじゃないですよ。こっちが素なんですよ、実は。
ね、あ、そう
やっぱラジオ DJ としてはね、こういう喋りを身につけていかないとね。
お前と結構付き合い長いけど、その声聞くの多分3回目ぐらい。
はい、というわけでね、始まりました。記憶にございませんですけども。
はい。
ねえ、皆さんお待たせしました。本日もね、たくさんの疑問が届いております。
あ、そうなんですか？
はい。というわけで、まあ、早速ね、オープニングで一個紹介したいのがあるんですけど。
おう。
ダンジョンの入り口で赤ちょうちん開いてるおっさん知ってます？松崎さん。
ダンジョンの入り口で？
はい。赤ちょうちん開いてるおっさんがおるんですけど。
赤ちょうちんを開いてる、それは言うたらなんか飲み屋的な？
そうそうそうそう、屋台ですね。
ああ、うん、いや、もう完全にいろいろ初耳なんですけど。
で、ダイオウイカのダーさんとかがお客さんで来てて、うんうん、なんか自分の手足とかをおつまみとして提供するっていうので有名な店なんですけど。
うん、ああ、まあ、その店の。絵面が完全にギャグ漫画にしか見えないけど、まあまあまあ。
まあその店の店主さんのね、おっさんから疑問を一ついただいてまして。
ほう。
うちのレイフェルが松崎さんのツッコミ技術を学びたいそうです。なぜですか？っていうのが。
あれはね、もうさっきの説明では、完全に疑問の塊から疑問が送られるっていう
一応ね、レイフェルちゃんのお父さんなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい。というわけでね、うちの娘が松崎さんのツッコミ技術を学びたいそうですということで、レイフェルちゃんに来てもらいました。どうぞ。
レイフェルの知識増える、
イエーイ。
このコーナーは小学生人魚のレイフェルがゲストさんにいろいろ教えてもらうコーナーです。
だそうです。
あ、え、
今日は、
え、ゲスト、
はい、今日は松崎さんに来てもらいました。ツッコミの技術を教えてもらいたいと思います。
おー、これ楽しみ。聞いてみよう。
全然初耳なんですけど、この今の全然っていう力でちょっと違うな。まあいいや。え？俺が教えんの？ツッコミを。
はい。お願いします。期待してます。
俺、生まれてこの方、ツッコミを足りに教えたことはないんですけど。
お願いします。
とりあえず、堀川さんも喋らなくなるやめてもらえます？
ええ
ー。わかりました、わかりました。じゃあ、ちょっとだけ方向性作りますね。
うん。
僕がボケるので、
はい。
お互い突っ込んでってください。わかりました。
あ、こ、似たようなことをなんか昔記憶でやったような気がするぞ。
じゃあ、いきますよ。
はい、
じゃあ、レイフェルからね。
はい。
ハーモンハンって面白いなぁ。あ、電源入ってなかった。
電源？電源って何でしょうか？はい、質問、電源って何ですか？
松崎さんどうぞ。
この流れで
ご指導の方をお願いします。
ご指導をすればいいやな、ほんだら。
そうですね。
まあ、あれよな、こう、ツッコミなのか、素なのか、この分かりづらい、なんか、ツッコミの上のボケ、みたいな感じやな、今のはな。もうちょっと突っ込みに寄った方が俺はええと思う。
はい、どうすればいいんですか？
まず聞いてる人が確実にこれは突っ込んでるなと、分かってて言うてるなと、分かるように、もう難しいな、これな。いろいろと難しいな。俺、これ一番俺が難易度高いよな。
わかりました。じゃあ、松崎先生のお手本をね、レイフェルちゃん見て。
はい。
ちょっと勉強してもらおうかなと思います。
はい。
じゃあ、いきますよ、松崎さん。
はい。
モンハンって楽しいなぁ。あ、電源入ってなかった。
寂しい。もう、虚しくて寂しくてどうしようもないわ。
ほうほうほうほうほう。
もうな、ボケから、もうこの二度目の流れっていうな。
この流れ全部を突っ込んだのね。
お
あ、すいません。なんかボケが足りなかったみたいです、今回は。
ああ、そうなんですかね。
はい。というわけで、レイちゃん、締めてください。
はい。松崎さん、今日はありがとうございました。また次回お楽しみに。
あ、どうもありがとうございました。あ、俺、これ帰ってんかな。
始めましょうか。
はい。
三人よれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、気楽にくださいませ。
イェーイ。
はい。 始まりま、はい始ま、はい始まりました記憶にございませんですけども、はい始まりしま、はい始まりました記憶にございませんですけども、はい始まりました記憶にございませんですけども、はい始まりました記憶にございませんですけども、
練習の7割たんだな。
わかりました。じゃあ今回ね、練習したとこも全部使いましょう。
お
ね、リスナーの皆さんに僕が何回中何回ぐらい本当に噛んでるのかっていうのをね、リアルにね。
自分の恥をさらしていくスタイル、
うん、男ですから、はい、あなたがそこまで言うなら実際どれぐらいの比率、いやそんなことないよ、噛んでないよっていうメッセージお待ちしてます。
今のでは無謀やな。
はい、というわけでいきますよ。
はい、
まず第1個目、
はい、
中野帝王さんから。
ん、
はい、実はねこれね前回来てたんですけど僕すっかり忘れてました。ごめんなさい。というわけで今回読みます。
はい、
どうして気圧の変化で頭痛が起きる人がいるんですか？何がどう影響するんですか？教えてください。13歳中学生女子より。
あの子はなんか、うん、とりあえずどうでもええことを一言つけないかん癖でもあんのかな。死ぬんかな。
ボケなければ死ぬぐらいの病気にかかってると思ってるんじゃないですか。
ああ、本自称やな、うん、
自称ボケないと死ぬ病
でしょうね。
あ、
うん、
まあでも久々にこう普通に疑問やね。
中野さんが普通だと。
まさかの中野くんから普通の疑問っていう。
うん、ですね。
うん。一周回って新しいね。
まあまあ、ここはね、普通に来たんですから、普通に答えましょう、じゃあもう。
まあ、普通に答えましょう。
はい。
気圧と頭痛の関係。
うん。
気圧の変化によって頭痛が起きる原因は、現段階において特定されてはいませんが、
うん、
次のような説が有力であると言われています。
説ね、はい。
はい。で、一つ目。気圧が変化することによって頭蓋骨内の圧力が変化して血管が収縮する。その後、うん、血管が拡張する際に周囲にある三叉神経を刺激し片頭痛のような痛みを生じさせる。
三叉神経痛い説ね。
そうやね、
うん。
で二つ目、
説明名だと
気圧が低下することで血圧が下がる。で、血圧が下がることで血流の流れが変化し、うん、その結果、血管が拡張して偏頭痛のような痛みを引き起こす。
まあ、ここまでは主に一緒ですね。まあ、ただ血管自体が痛いですね。
になるのかな。
うん。
血管自体が痛いのか、三叉神経を刺激してるのか。
刺激して痛いのか、説どっちかってことね。
大体血管よね、みたいな。
大体血管のせい。
うん。
なるほどね。
てか、解明はされてないんだね。
結構そこが意外やね。あんなにわりかし言われてるのにね、
うん、そうやね。雨の日とか結構頭痛くなったりするもんね。
そう、うん、ちなみにレイちゃんこういう経験ある？
ちょっとよくわかんないかな。
言ってる意味わかんないよね、なかなか言ってることだし。
お前らもうちょっと仲良くん優しくしてあげなよ。
なんでですか？
結構付き合い長いやろ。
はい、次行きまーす。はい、フィルちゃんから。
はい、
AD ハルがお母さんと言ってくれないのでせ。
でせ。
もう一回読みますね。フィルちゃんから、AD ハルがお母さんと言ってくれないのでせ。おばあちゃんは言えるのに、なんで。
あ、え、あ、
はい、あ、ちなみにちゃんとでせって書いてますから。言い間違いじゃないですよ。
お前が言い間違ったやな。
言い間違いって何ですか。
完全に言い間違い
じゃないです。
言い間違いって何ですか。
はい、なんでですかだよ。
まあ、うん、
まあ AD ハルね、1歳ちょっとでしたっけ。
そんなもんなんですかね。
わかんないです。自分の子供の年齢も覚えてない男が人の子供の年齢覚えてるわけよ、ね。
まあ確かにな、うん。
まあなんとなくでも難語を喋り出してぼちぼち会話するんじゃないかな。まあまあ単語単語で会話できるんじゃないかなぐらいの年だったと思います。
ああ、
まあとにかくその AD はるちゃんがばあちゃんばあちゃんって言うらしいんですよ。
おばあちゃん、おばあちゃんには。
はい。で、なんでお母さんと言ってくれないんですかっていう。
ああ。
レイちゃん、ちなみに一番最初に喋った言葉って覚えてる？
覚えてません。
え、マジで？
え、お前覚えてんの？
覚えてないよ。
あ、だよね。びっくりした。うん、もう完全にお前自分は覚えてるけど、人ってどうなんみたいな感じのノリやったからさ。
いや、なんかレイちゃんほど賢い子だったら、そういうのも覚えてるのかなと思って。ほら、で、若いやん。
ぶっちゃけ言うとさ、小一の頃の記憶も、あんまりぼんやりなレベルなんで、
う
ん、
ああ、そうか。
小一の記録とか、全然ないな。
思い出したくもないね。
そっち、暗い方で。
なんかない
っ
すか？
じゃあ、とりあえず、赤ちゃんが初めて喋った言葉ぐらい調べてみましょうか。
はいはいはい。
あ、ランキングみたいなのあるんかな？
まあ、あるかもしれないですね。
ね、
うん、まあ、堀川さんの場合は、
うん、
後ろぐらい 過去があったせいで、小一のことを思い出したくないんでしょうが。
うんうん、そうそうそうそう、
私は、その記憶を放り出して全力でボカロの歌詞を覚えているから、多分忘れてるんだと思います。
うん、あ、ボカロの歌詞の記憶容量で、どんどんどんどん過去の記憶がなくなっていくわけね。
イエーイ。
かっこいい。
あれな、他人を下げて自分を上げてるつもりが全然上がってない。
なんやろな、この二人とも中二な感じな。
中二かける中二。
中二かける中二な。
中四ぐらい。
新しい。
中二上で。
中四組。や、やだな、
はいはい、最初に喋った言葉は？
だよ。うん、ああ、赤ちゃんが初めて喋った言葉は、やっぱバーバとか、うん、大丈夫、ハム。
ハム？大丈夫？
意外と、あ、ブーブーとか。
うん。
アンパンマンとか、やっぱ、日頃、馴染む言葉が多いのかな？
あ、まあでも、わりかし、パピプペポみたいな、こう、口を、ま、まーって開ける言葉が多いよね。
ああ、うん、そうやな。
バーバーバーバー。
発音しやすいのかな、うん、発声しやすいのかな、
ま
あ、その辺が。
閉じた口を、ま、開けるときに出る音が一番最初に出やすいんじゃない？
かもしれないな。あと、周りでさ、
うん、
あの、お父さんお母さんは、お互いお父さんお母さんってあんま言わんやん。
ああ、そうか、そうか。
で、おばあちゃんって、お父さん、お母さん、おばあちゃんって言うやん。
ああ、
うん、
それはあるか。
多分、それもあって、おばあちゃんっていう言葉が結構やっぱ、
うんうんうん、
赤ちゃんにとってすぐ呼びやすくなるんじゃないかな。
使いやすくなるんかもしれんね。
うん。
あ、だからあれや、お父さんとお母さんがお互いに、パパ、ママって呼び合ってたら、すぐ呼んでくれる。
ああ、可能性高いね。
うん。だって破裂音だし、うん、呼び合ってるし、うん。
うん。
ほら、あれだよ、中野くんちはあの、パパ、ママってイチャイチャしてないからだよ。
うん、お前んちイチャイチャしてんの？
あ、僕んちはね、あの、お父さん、お母さんって呼び合う中ですからね。
あ、そういうことにしておきます。
はい。
そういえば、うちでは、
うん、
なぜか、お母さんとパっていう風になぜかやってるんですよね。
お母さんというパターンなんや。
あ
れやな、ママがあの、パパって言うてんのに、お父さんの方はちょっと恥ずかしがって、なんでお母さんって言うたんやな。パパシャイやでシャイ。
他人の家の中をあんま想像してあげるなよ。
ちなみにね、追記でね、フィルからまだあるんですけど、
はいはい、
ちなみにお父さんも言えません。お母さんもお父さんも先生なのです。っていうのが。
なんで先生なんでしょうね、不思議です。
先生先生って呼ばれるらしいです。
先生でお父さんとお母さんって区別できるんでしょうか？
できないんじゃないですか？
ですよね。
大丈夫でしょうね。
区別をしてないのか。
うん。
どうなんですかね。あの、ぐらいで大きくてなんか世話してくれる人先生みたいな。
あ、でもね、うちの息子もそうなんですけど、
うん、
学校の若くて綺麗な先生の名前は一発で覚えます。
あ、
はい、
あ。
なんやったら一番最初に覚えた先生の名前、その先生の名前だったりします。
ああ、男の子やな。
男の子やな。春もなかなか女好きやからな、あれはあれで。
男の子って、男って生まれた時から男だよな。
そうやな。
な
うん、はい、次の疑問。
はい。
DY さんから。前回の記憶にございませんで、松崎さんはどうして一つも調べてくれなかったのですか？
調べませんでしたっけ？
なんか調べたような気もするけどね。
まあ、正直自分であんま調べた記憶もないんですけど。
ですよね。
あのね、これはね、ちょっと弁明させてください。
はいはい。
理由として、まあ、一個飽きてきたっていうのと、
え、何に
それ弁解になってない。
知らない。ね、聞きたくない、聞きたくない。何も聞きたくない。飽きたのね。
まあ、あとまだ
何かに飽きたのね。
あの、うん、まだ、あの、なんていうかな、こう、送られてくる疑問が、うん、疑問じゃないのが多いんですよね。
松崎君、なかなか失礼なことを平気で言うよね。
だってね、だってね。
せっかくリスナーがちゃんと送ってくれた疑問やなって、あれだって僕たちはどうでもいい疑問をちゃんと募集しますって言ってるんだから、どうでもいい疑問で正解なんだよ。
でもね、はい、でもね、ちょっと、これは一つ言いますね。だってね、例えばよ、はい、こんなメールが来てるんですよ。
はい。
最近イヤホンがよく壊れます。多分いろんなところに引っかかることが多いからでしょう。うん、なぜですかとか。
なぜですか、うん、
最近悪いものを食べて腹を壊しまして、2日ぐらい苦しみました。うん、飯も食べられませんでした。うん、なぜですかとか、うちのドラゴンくんがサッカーの試合に出て1回戦で負けてしまい、とても悔しかったそうです。なぜですかとか、あのね、まずね、これらに共通する一つがあるんです。
はい、
まず、
はいはいはい。
全部自分で答え言うてんだよ。まずな。
まず一旦解決してからの。
あといいですか？
はい、なんですか？
はい。
あの、これ全部同じ人ですよね、書いたの。
匿名です、匿名です。
匿名ですね。すまあ、はい、まあ、なんかドラゴンくんがとか言うてますけど。
匿名ですよ、それ
。匿名格好さんですね、わかります。
なんで、これはね、もう、だって、疑問という名の大喜利じゃないですか、言うてしまえば。 まだよく捉えて疑問というのが大きいじゃないですか。
そうですね。よく捉えてくれた限界ですね。
さすがにね、これ、このまま Google 先生に放り投げても Google 先生も困るし。
そうやな。このまま放り投げても無理なパターンやな、これはな。
で、そうやろ。
ちなみに、どうなんですか、レイフェルちゃん。
さあ。
どうしてこんな疑問を送ってくるんだと思いますか、リスナーの人は。
さあ、この番組自体がネタだからな、じゃないですか？
いい、主にあなたのお父さんなんですから、あなたが責任を負ってくださいよ。
知りません。
断られちゃった。
親の資産は子が引き継ぐもんなんですよ。
そうですよ。
ただそれが借金だとしても、うん、遺産を受け継ぐときは、引き継がなきゃいけないんですよ。
引き継がなきゃいけないんだよ。
はい。
ほら、これは親の負の遺産だよ。引き取りなさいよ、レイフェルちゃん。
ふって言っちゃった。
家出してやる。家出してやる。
家出しちゃう。ダメだ、それはダメだ、やめとこう。いいよ、うちの番組で供養します、じゃあ、これはね。
お焚き上げやな。
お焚き上げします、はい。ちゃんと供養しとくんで。
はい。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。しょうがないな、のび太くんは。気がつけばよせる。ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。なるほど。気がつけば両生類で検索だね。
はい、後半で
ー
す。はい。
あのね、松崎くん、覚えてる？先週。
先週？
先週じゃない、ごめん。前回。
ここ2、3週間お前と会ってないからな。
前回の、
はいはい、
DY さんの疑問で、
はい、
県庁所在地って、なんで県名と同じとこと違うとこがあるの？ややこしいやんって話やってるんですか？
なんかありましたね。
うん。で、まあまあ、はいはい、その中で僕がとりあえず出した案として、まあ、高松っていうところ、香川県のね、県庁所在地、うん。高松っていうのがちょうど名前が違うので。
はいはい。
まあまあ、じゃあなんでその高松っていう名前になったのかと。
うん。
で、誰が決めたんだと。
うん。
で、そもそも移動可能なのか、じゃあ帰るとしたらみたいな。
うん。
で、名前も変えれるのかとか。
うん、
あと、そもそもなんで香川県っていう名前の由来なんだっていう、この6つの疑問を。
だいぶ深いとこまで行ったな。
はい、このぐらいが分かれば多分なんか掴めるんじゃないかなと思って。
はいはいはい、はい、はい。
このぐらいの疑問を実際に、知事に投げました。
知事に？
はい。
ああ、それは香川県知事ですか。
香川県知事さんです。
金目順じゃない方のです、
ね。福じゃない方です。
ああ、はいはい。
だから前も言いましたけど、福県知事の方が答えてくれないから。
まあ、そうだね。
難易度が格段に高いので、実際の県知事の難易度の低い方に聞いてみました。
いや、低い言うのもおかしな話ですからね。
でですね、ちゃんとですね、まあ、知事さんから直接の答えっていうのはなかったんですが、
まあまあまあまあ、
ね。知事に聞こうっていうところで送ったんですけど、どうも知事さんには届かなかったみたいで。
まあ、ね、お忙しいでしょうからね。
でしょうからね。はい、で、香川県公、
ん？
校長広報課？
お
ですかね。まあ、こういう名前のところから、
うん。
お時間を割いていただきまして、回答いただきました。
お
ー。
というわけで、読んでいいですか？
お願いします。
硬いですよ。大丈夫ですか？
まあ、たまにはええんちゃう？
わかりました。じゃあ、ちゃんと読みます。まず、1個目の質問。高松の名前の由来です。
はい、はい。
郷土史上通説となっているのは、高い松の木の説である。
まんまやね。うんだいぶまんまやね。
まあね。一応ね、昔に松の大木がその辺に生えてて、で、高い木やったらしいんですよ。で、遠くの方からも目立ってたし、この松は、木や枝がすごい茂っててね。で、その木の影が六丁富士法っていうのかな、これは。なんか大きさの単位ですかね。に及んでいたことから、里人が、高松と呼んだことが伝わっているらしいです。
へー。
まあ、と言われてるですね。
ほいほいほい。
うん。で、まあ、なんで、この高松市がなぜ県庁所在地として選ばれたのかっていうのと、あと、県庁所在地は誰が決めたのっていう、この二つの疑問を一回ちょっとまとめて答えてもらってます。
ほう。
廃藩置県により置かれた高松県及び丸亀県っていうのがあったらしいんですけど、それを撤廃しまして、はい。明治4年11月15日に香川県、過去第1次。
第1次
よくわかんないです。
第1次香川県。
第1次香川県っていうのがあるらしいですが、置かれたんですが、その際に県庁を当分の間、香川郡の内町っていうところにあった、松平頼俊さんの旧邸に開くと。まあ、旧宅ですね。昔の家に開くと。と通達されているっていう内容が香川県市にあるらしいです。
あ、香川県の歴史ね。
歴史書に書いてるらしいです。はいはい、で、誰が決めたかっていうのことについては資料もなく、残念ながらわからないらしいんですが、他県の例を見ても、当時の人口密集地や城下町、港町に県庁所在地は置かれているようです。ということで、まあ、わりかし人が先に集まってたみたいですね。
ああ、まず人がいっぱい集まってるところにもう、うんうん、ここをとりあえず置こうぜ、みたいな。
人ありきで県庁所在地は決まったと。
ああ、やっぱそうなんやな。
はい。で、こっから先は僕の興味です。
ん
4番目、県庁所在地は移動可能なのですかと。
ああ、はいはい。
で、可能なら誰ができますかっていうのも次に投げてみました。
うん。
とですね、地方公共団体では、その事務所の位置を定め、またはこれを変更しようする、読み慣れない。これを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。地方自治法第4条の第1項というのがあるらしく。
ガチやね。
はい。というわけで、当議権の、議会において、出席議員の3分の2以上のものの同意があれば、県庁所在地は変更可能です。
おー、可能なんやね、うん、まあ。
だから、県議会議員を3分の2集めて、県庁所在地を万能にしませんかって言って、裏金を渡せば万能になるわけです。
いや、裏金とか言うな。
裏金やめろ。
で、ついでに、名前を変えるにはどうしたらいいか。香川県の名前を変えるときですね。
香川県の？
はい。とした場合にはですね、これあるらしくって、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。っていうのがあるらしいです。地方自治法第3条第2項。
法律になるんや。
だから、国会でまず法律を作ってもらうと。
うんうんうん。
うん。なんかね、憲法第95条にある、特定の地方公共団体のみに適用される特別法っていうのがあるらしくって。
うん。
で、これで一体一回法律で、まあ、香川県を堀川県にしますみたいな。
うん。
法律をまず定めると。
県名おかしい。
ただ、この段階では効力ないんです。で、それを制定するには、関係住民の住民投票、要は香川県中の人が住民投票をして、その投票の結果、堀川県いいじゃない、かっこいいってなったら堀川県になるんです。だからまず国会で法律作って、じゃあこの法律を、どうしますか、使いますか、やめますかっていうのを住民投票で決めると。だから県名を決める投票っていうのがあるんですね。やるとしたら。
そんなことがあるんやな。ていうかこんなん行われたことあるんかな。
あそこの情報は書いてないですね。うん。まあ、でもとりあえず住民投票を行って過半数の賛同を得れば可能であると。
なるほど。
考えたこともなかったね。ちょっと提案してみる？国会に。
俺らは直接国会に提案はできんだろう。
ああ、そうか。あ、そういうことを考えてる知事とか、議員を投票していかないかね。
まあ、そうやな。なかなか県名をこれに変えますみたいなことを公約してるやつはおらんけどな。金目順ぐらいで、うどん県にしますって言ってみても。
そうやな。金目順がうどん県にしますって言って出馬したときは一票入れよう。
そうやな。入れるしかないな。
うどん県やめろ。
まあ一応ね、ちょっと補足でね、香川県の名前の由来っていうのも聞いてみました。これちょっと面白くって、っていいね、香川という名前は、香の川から来ていると言われます。まあ、香川、香りの川ね。
ああ、はいはい。
香の川っていうのから来ていると言われているんですが、昔ですね、香川の奥山の方に、カバ川っていう、白樺の川の三本川ですね。カバ川っていう川があったらしくって、うん、で、そこに、まあ、カバの木、白樺でしょうね。
はいはい、
の木があったと。うん、で、その底の流れてる川に、なんかこう、水に、対してこうちょっと使ってたのかな、香りを移して流れていたことから、その川の香りがとてもなんていうんですか、香る川と、
あ、
いい匂いのする川、香る川っていうことで香川となったっていうのが前三種として伝えられてるらしいです。
めっちゃロマンチックやん。
超ロマンチック。フレグランスリバーだったわけですね。
ほんまにフレグランスリバーやったんや。
別にこんなにいい県名があるんだから、別に変える必要性なくないですか？
ああ、分かってないな、県民性っていうものを。
あ、だってさ、今香川県人、うん、みんな白樺とかどうでもよくてうどんやからな。
うん、白樺どこに生えてんだよって感じやからな。
お前どこに生えてんねん話やからな。名産でもなんでもないわみたいな。
という、回答をいただきました。
お、割と、
ありがとう。
いい話でしたね。
はい。
いい話だな。
本当に、わりかしね、これで僕もね、香川博士としてね、名を馳せることができますね。
まあ、全部受け売りやけどな、お前の場合な。
何言ってんですか、人間っていうのはね、知識はね、何もかも受け売りなんですよ、結局ね。
ああ、結構いろいろ世の中の人的に回したな、今な。
あれだよ、だって一番最初に考えた人以外は全員受け売りだからね。
ああ、まあ、そりゃそうやけどね。
うん、数字だって思いついた人が数字って言ったから数字なんだろ。
まあでも実践してる人もいるからね。
まあまあだからそれを基礎になんか考えついた人は一番やけど、それ以外の人は全員ほらネットで調べた知識やん。
まあ大概はな。
調べるのがネットとは限らないですけどね。
まあまあまあそうそう、人づてとかな。
私は、ほぼネットで調べますけど。
でしょ？もう現代っ子なんかほぼそうよ。ね、ネット上に頭脳があると思えばいいの。ね、それが記憶にございませんの制定理由だからね。
まあそういえばそうやったな。
ネットの知識に頼ろうぜ、全力でっていう。
そうやったな、おんぶりだっこやったな。
はい、というわけで次のメールいきます。
はい。
はい。
ツイッターネーム、バタラジさんから。
はい。
はい。
どうしてあなたは、ロミオなの？
え、終わり？終わり？
以上です。
おい、さっき僕言いましたよね。僕さっき言いましたよね。こういうのがあるから俺調べる気がなくなると。
まあまあ、松崎さん、一応、どうしてロミオなんですか？
まあ、まあ、一応ね。
あ、はい。お、レイフル。
あなたがジュレットだからでしょう。
それある。
でもニコニコ動画にあるとあるボカロ曲でロミオとシンデレラって曲ありますけどね。
まあただな、回答としてはな、40点ぐらいやけん。もう一個上目指そう。最初から見て。
いきますよ。
はい、次のメールです。
無理です。
ラジオネーム、バタラジさんから。
はい。
どうしてあなたはロミオなの？
どうすんこれ。
どうしてですかね。レフレちゃん、どうしてやと思う？
わかんないです。すいません。あれしか考えてなかったんですが。
あー、5点。もう一回行くよ。
いや、まあまあ無理だって。私は無理だって。わ
かった。じゃあね、松崎先生に答えてもらおうね。
まあ、とりあえずね、Google 先生に投げましたところ、はい、まあ一応 Yahoo 知恵袋さんに。
はい。
うん。あ、一応あって、その後のロミオのセリフを教えてくださいっていうのがあったんです。
ああ、なるほど。
まあこのセリフ知ってるけど、この後よく知らないみたいな。
あ、確かにそうね。なんやろう。ジュリエット、君こそなんでジュリエットなんだよとか。
ああ、まあ、実際、このセリフって、ジュリエットの独り言なんですよ、確か。
あ、そうなんや。
まず。
あ、割かしなんか上と下でこう男と女がおって。
そうそう。二階の窓辺でなんかジュリエットがブツブツ言うてるところで忍び込んだロミオが下で聞いてるっていう、確かまずそういうシーンね。
ロミオに話しかけてるシーンじゃないんや、あれって。
確か、まず独白やね、あれは。
へぇ、ほんで
で、そのめっちゃ長い、ジュリエットのもったいぶった言い回しの中で、すごく長いんです。で、その中で、ロミオがその名を捨てて、そのモンタギュー系でも何でもない、モンタギュー系やったっけ、アンサーのモンタギュー系やな、ロミオ。で、もう何でもない、その名前の代わりに、この私のすべてをお受け取りになっていただきたいの、みたいなことを言う、意味で言って、で、ロミオがそれに対して、お言葉通りに頂戴いたしましょう。ただ一言、僕を恋人と呼んでください。さすれば新しく生まれ変わったも同然。今日からもうロミオではなくなりますと。
ロミオじゃなくなった
結局ロミオじゃなくなるつもりやったと、ロミオは。
ロミオなのって言われてるから、いいです。私はじゃあロミオを捨てますと。かっこいいね。
うん。そう。ロミオさんはもう、ロミオ捨てて、じゃあ捨てるみたいな。
いや、持ってるわ。ちょっとね、人生設計甘いですけどね。
まさやな。
将来性に不安のある男ですけどね。
だいぶな。一時の熱に浮かれる男やからな。
まあまあまあ、でもね、こういう熱にね、浮かされた男っていうのがね、わりかし好きなもんなんですよね、レイフェルちゃん。
え？私に振られても。
ロミオみたいなの好き？
いやー、とりあえず、三次元のお題出してなければ、とりあえず二次元関係です。二次元。
二次元のロミオ。二次元のロミオ。
おぉ。
言った。
おぉ。
はい、通りました。
漫才でもない。
だそうです。男の皆さん。
ああ、やっぱ、ロミオってモテオナやな。
ドラえもん、気がつけば両生類の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、のび太のくせに生意気だって殴られちゃったよ。それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。そんな、人間に自由意志はないっていうの？その答えは気がつけば両生類で検索だね。
はい、エンディングでー
す。はい。
はい。
いやー、肩凝った。
あれだけで。
いや、違う、ほら、昨日からっていうか、先週ぐらいからで、ずーっと救出作業でね、船の残骸、片付けてるやん。
ん？
ほらほら、飛空船の、墜落したやつ。え、松崎くん、そんなことも知らないの？
え、どんなこと？
君あれだよ、もうちょっとこの船の周りで生活した方がいいよ。
うわもう今日あれやな、この番外編やるたびに初耳が多くてさ。
ああそうかそうか、うん、まあまあね、意外とね通常島にいないからね君はね。
そうだね、いないね。
実はね、あの先週ね、あの飛行船ですよ、ほらあのほらなんていうの、風船の化け物みたいなやつ。
あ、気球の化け物みたいなやつ。
そうそう、気球の化け物、あれがなんか不時着して、
うん、
でなんかね煙吐きながらシューって落ちてって山のほら縁に落ちたんですよ。
うん、
でそれでまあわりかし生存者がいたんでそれ助けて、てか誰も死んでなかったんですけど。
あ、割と大事やったよ、大事やなかったよね。
いやなんかほら飛行機と違って速度がやっぱ遅いじゃないですか。
まあ遅いは遅いな。
あの墜落理由もなんかね、風船に穴が開いちゃって空気が抜けてったからこう斜めにこう落ちていったみたいな。なんか煙に見えたのもあれなんか水蒸気かなんからしくって。
あ、
うん、特になんか火災とかもなく、ただただ風船がしぼんで落ちたみたいなことらしいんですけど。
うん、あれはね、基本的に物語の飛行船って絶対落ちるよな、泣いてな。絶対落ちるよな。
そうだね、特別に出た1話だけでもその1話の中で落ちたりするよな。
もうどんな映画でもどんなアニメでも落ちるよな。
あ、魔女の宅急便ぐらいじゃんか、ギリギリ落ちんかったの。
あ、あれはむしろ飛行船から落ちそうになったな。
うん、まあまあ、
飛行船も落ちるものですね、わかります。
はい、というわけでね、そこにねいろんな乗組員がねやっぱいたわけで、
わ
り、ね、
まあまあ、
かしその人たち の, あの食料確保だったり居住区の確保だったりっていうので僕はね、散々仮設住宅を建てらさせられていたわけですよ、今まで何もしゃべってないな。
神ですねあなた。
仮設住宅を、ね、作ってきたわけですよ。
あ、
うん、疲れたんですだから。
一人で、
一人じゃないですけど、僕の設備班が、僕たち設備班が、はい、あの島の中央部に向けて作ってた道路の制作を中止して、
うん、え、何シムシティやってんの？
わりかしね、わりかし近いことをしてます。この島で、あのなんていうんですか、裕福にこう楽に暮らせるように。
うん、君あれやね、もうちょっと自分が今遭難してるってことを思い出した方がいいんじゃないか。
そうなんとはなかったのか。
なんで住み着く流れになってるのかな。
いや仕方ないじゃないですか。じゃあ何もないところで君寝たいの。
脱出のための努力をもうちょっとしろよ。
してるよしてるよ、毎週 SOS 飛ばしてるじゃないね、レフェルちゃん。いいよ別に、君がそういうなんかサバイバルな生活をしてその危機感を感じたいっていうんだったら、君の部屋僕が一人で使うから、このアイビア僕一人で使うから、家出てってもらっても。
あんまり僕帰ってきてないけどね、そもそ
もね。松崎館どこにいるんだろうね、いつもね。
僕自分でも分かってないんだよ、たまたま帰れてるぐらいの。
なんかそろそろ収録っぽい、帰ってみようで帰ってこれる感じ。
そんなぐらい感じ、ね、
スマフキンみたいな感じだね。
気の向くまま風の向くままみたいな。
かっこいい。
セリフだけ聞いた
ら夜になったら、うん、クリーパーさんとか、うん、ゾンビとかが出ないうちにとっととベッドに入るのが、うん、釣りの朝向かい。
ブロック積みたいな、うんうん、その話を聞くとブロック積みたくなるな。
マインクラフト
山肌に4マスだけ掘ってブロック埋め
るの。暗いは狭いは怖いよ。
羊は早めに見つけたいですよね。あと最初の家って大抵四角い豆腐ハウスになるんですよね。
そうそうそうそう。でちょっと覗こうと思ってこう一個だけポンって開けたら雲が入ってきて、わ
あ。
はい、終わります。はい、本日お送りしましたの。
私的にはピースクールでアイテム集めたいですよね。はい、試乗します。
いいよ、ピースフルでハート集める。
いや集めてみたいんだけど、あのマイクラってさ、うん、ソフトとかってどうやったら手に入るの、ちょっとわかんないです。
ソフトの購入方法ってこと。
うん、
おー、それ松崎さんに聞きなさいよ、ね、うん、
パソコンでやるのか、PS ビータでとか、まあ、携帯ゲーム機でやるのかによって変わっていく。
DS ではやりませんか。
DS はないです。
ないです。
プレイステーションビータかプレイステーション3かプレイステーション4か、まあ、あとは XBOX ぐらいですね、ゲームで言うたら。
じゃあ PC で。
PC だとお父さんにクレジットカードを使わせてもらわないと多分買えません。
ち
まあその交渉ができたら、じゃあ細かい手順をまた聞きに来てください。
はい、
はい、というわけで終わりますよ。
はい、
いいですか、もう喋ることないですか。
はい、
よし、じゃあ終わります。
はい、
本日お送りしましたのは堀川と
松崎と
レイフェルでした。
はい、皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組ではメールアドレスを、あ、違う。
メールアドレス募集するんです
か。そうですね。新しいメールアドレスを募集しましょうよ。じゃあ、いっそ。記憶にございませんにふさわしいメールアドレスを送ってください。以上。
どこに送りゃいいんだよ。